皆さんおはようございます。今日はなんと素晴らしい日でしょうか。もう太陽の光がさんさんと降り注いでいます。なお寒さが残っていますけれどもね、何かこの太陽の光に皆さん春の兆しを感じませんか。私はそういうものをちょっと感じ取っているんですが、12月の末頃の陽光とは違うなと、やはり春が近いな、もう立春がね起こりましたからそうだと思いますけどね、本当に、素晴らしい日曜日の朝、このように神様に愛され、そして、選ばれ神の子供として建てられた皆様方、また神様を求めて、イエス様を求めておられる皆様方と共に礼拝することが許されて、本当に心より感謝しています。これは人間の本来あるべき姿だと思うんですね。今日の聖書の御言葉によってもね、今からそれこそ3000年も昔の信仰者の歌ではありますが、信仰の歌ではありますけどね、やはり人としての本分は神様を褒めたたえることであるというふうにはっきり語っているわけであります。そういうわけですから、自然を見て、また私たちの生活の中で神様の憐れみ深さを体験して、神様の優しさに触れて、私たちは神様を心から褒めたたえていくんですね。これが人間としての最高の在り方ではないでしょうか。今日の詩編8編の中でね、次のように記されていますが、ちょっとね、詩編8編は どういう詩編なのかということですね、表題があって少し説明されていますので、簡単に解説いたしますね。指揮者のためにと言っています。でこの信仰の歌はですね、実はちょうど私たちが今ですね、オルガンの演奏に助けられて、あるいはピアノの演奏に助けられて、そして賛美を捧げましたけど、ダビデの時代にもね、さまざまな楽器、特に弦楽器が多かったんですけど、いろんな種類の弦楽器が、アルバイが増え用いられてですね、そして、その旋律に合わせて神様を褒めたたえていたんですね。ですからこの詩編8編をはじめ、多くのところにね、指揮者のためにというふうな表題がある場所があると思うんですが、そういう詩編は必ず神殿礼拝であったりね、神様を礼拝するような時に、その、聖歌隊の指揮者がいるような感じでね、その指揮者のために、ですね、この歌が捧げられていたということであります。指揮者のために、義弟とのお調べに合わせてとありますが、この義弟とという言葉はですね、少しいろいろな解釈がありますが、通常の解釈は、これは多くの聖書学者によってなされていますけれども、義弟とというのは、これはその葡萄酒をですね、絞る、そういう酒舟のことを指していると言われています。イスラエルの人たちにとっては葡萄酒というのはとても大切な産物でした。その最上のものをいつもですね、神殿礼拝にこう用いて、注ぎの供え物として捧げていましたし、そして大切なですね、祝い事には、例えば結婚式の時とかですね、祝い事の時には必ず葡萄酒をいただいて、その皆さんが楽しむというようなこともありました。ですから、ブドウ自体がですね、非常に大切な産物でしたし、そのブドウ酒から、ブドウですね、ブドウからできるブドウ酒というのも非常に大切なものであったわけですね。ですから、それをこう絞る場というのは、ある意味において、人々にとっては感謝の時、 収穫の喜びの時であったわけですね。そういう収穫を許してくださった神様を、まあ、この地域にもいろんな産物があると思うんですがね、私が今朝も近鉄の特急に乗ってこう外を見てましたらね、キャベツだけを作っているような場所がありました。皆さんも見られたことありますね。一面ですねのキャベツ畑なんですよ。それはどれだけのキャベツができてんかなと思うんですけどね、やはりそのキャベツを作っている農家の人たちにとってはね、一番嬉しいのはいつですか？もちろん収穫の時なんですよ、ね、同じような意味で、イスラエルの人たちにとってもブドウ酒を作る時は収穫したブドウで、まあ、彼らの最高のブドウ酒を作り出そうというような思いの中でね、喜びの時であったわけであります。ですからこのギテとの調べにというのはそういうですね、その、ブドウ酒を絞るそのような時のために歌われたんでは、神様を褒めたたえたんではないかと考えられております。そしてこの詩はあの有名な信仰者ダビデによって神様を褒めたたえる歌とされているわけですね。彼は冒頭で次のように語ります。私たちの主、主よ、あなたの御名は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。彼はそのようにですね、まず神様を見上げるわけです。私たちの主ヤーウェの神、私たちのヤーウェの神よ、あってあるものよ、とこしえから存在し、とこしえに至るまで私たちを導いてくださる主なる方よ。このですね、主という言葉なんですが、あの黒字で記された主というのは、これはヤーウェの神を指す主なんですね。でもう一つの主がありますね、私たちの主、これはアドナイのというヘブライ語、アドナイというヘブライ語が用いられていまして、これはですね、大きな家で主人がいて、そして多くの召使いを抱えたりしてますよね。そういう時に皆さん方が私の主人はというような時にですね、このアドナイが使われるわけです。言い換えますと、ヤーウェの神様、あなたこそが私たちの日々の歩みにおいて私を指導し導いてくださる、私の上に立ってくださっております力あるお方です。そういう告白なんですよ。ですから私たちの主、主よ、単に私から離れてですね、遠くに立っておられて、遠くから私たちがしていることをですね見ておられるというふうな感じの方じゃなくて、もうまさしく私たちと共にいてくださって、私たちをしっかりと見つめてくださって、手を取るように私たちの生活の中に入ってきてくださって、そして主として私たちを大きな、ね、愛を持って、そしてその無限の知恵を持って私たちを助け導いてくださる、そういう主と理解したらいいと思うんですね。私たちの主ヤーウェの神よ、あなたの皆は、当時名というのは非常に重要な意味がありまして、名というのはその人自身を指し示すと言われています。ですからあなたの皆といえばあなたご自身はというふうに言っても問題のないところであります。あなたご自身は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。皆さんこのね、力強いという言葉なんですが、英語を見ますとね、ある非常に特殊なヘブライ語ですね、アディールという、ね、ヘブライ語が使われているんですけれども、英語訳はですね、マジェスティック、マジェスティー、マジェスティ、そういう言葉が使われています。で、この意味はですね、例えば王様に仕える人たちがですね、王様に近づいていって、そして王様を呼ぶときに マイ、アワマジェスティというふうにですね、マジェスティという言葉が使われたりします。ですからやはり王様の持っている権威、尊厳、また栄光というのをね、受け止めている、そういう言葉であります。ですからある意味においてここでですね、ダビデがあなたはマジェスティです、あなたはマジェスティですとそのように告白したときね、その意味するところは文字通り、私の生活は、私自身はあなたのもとにあります、あなたのご支配の中で私は歩まさせていただいております、働いています、人生を歩んでいます、家庭生活を持っています、職場生活もあなたのご支配の中でさせていただいております、教会生活はもちろんのこと、私も私の家族も、実は多くの人たちは認めないけれども、人間すべて一切のものに権威を持って臨んでくださっている、その絶対的な権威はあなたにあります、まあ、そういう告白なんですね皆さん。でそういうようなですね、告白でもってこの詩編が始められるわけです。私たちの主主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。そしてこの詩編は同じ信仰告白で閉じられるんですね。皆さん9節を見てください。私たちの主主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。私はですね、人間として、人間としての最高の姿はどこにあるんだろう、皆さんどう思われます、人間として、皆さん方の今までのね、30年のあるいは20年のあるいは50年60年の人生の中でね、自分の最高の姿はどこにあるだろう、どうですか。もちろん立派な家を建てた時ね、嬉しい思いが込み上げてくるかも分かりません。ああ、こんな大金を使ってこんな立派な家を建てることができたというような、そういう考えを持った自分の姿はとても素晴らしいと思われるかも分からないですね。あるいはまた会社に勤めている人であれば、部長に抜擢された、社長になれた、そういう時が素晴らしいんでしょうか。また若い人であればね、何々大学目指していたところに入学できた、そういう自分が素晴らしい。愛する人と結婚できた、一緒になれた、素晴らしい、まあ、いろいろあると思うんです。ですから私たちの人生はそういう自分にとって素晴らしいと思うものをこう一つ一つね、まあ自分の手で獲得すると世の人は考えます。でも私たちであれば、信仰者では神様からいただいて、そのような素晴らしい時をたくさんいただいて、人生が刻まれていくということになると思うんですね。でも聖書を見るとそういうことを否定しているわけではないんです。人間にとって最高の姿がこれだ、要するにダビデがここで捧げている信仰告白をしている姿です。私のすなわち目がね、地上のものに向けられているんじゃないんですよ皆さん。目が自分を作り生かしてくださっている生きておられるお方、創造者なるお方に向けられているんです。そのお方に目が向けられて、でそのお方に呼びかけるんです。主よ、 永遠の永遠から永遠まで存在してられる方よ。あらゆる知恵をお持ちの方よ。また大きな愛を持って私たちを導いてくださっているお方よ。そのように私たちの心の目が創造者に向けられ、そしてそのお方の基本的な在り方を心から受け止めて賛美の思いを伝える。あなたこそあらゆる道からと権威と恩知恵を持って、私たちは私の人生を導いておられます。あなたはそれほどの方です。そのような心からその方を褒めたたえる、そのようなですね、信仰告白をすること、その姿こそ聖書によりますと人間にとって一番尊い姿なんです。一番神様が喜んでくださる人間の姿と考えることができるのではないでしょうか。信仰者ダビデは私たちと変わらない一人の人間でありました。彼の人生には数々の戦いがありました。彼に敵対するものが多く起こりました。自分の子供たちの中からも自分の命をつけ狙い、そして自分の王座を奪ってしまおうとするような、そのような子供が出てきました。またこのダビデ王は完全、ね、であって、そして何の傷もない、そういう人ではありませんでした。私たちと同じように罪深いところがありました。罪の誘惑に負けてしまって勧誘の罪を犯してしまうというふうな、そのようなところも彼は通っていったんですよね。ありとあらゆる人間の欺きの災難にあって、彼は厳しい人生を余儀なくされたところも多々ありました。それは旧約聖書の彼の人生について、彼の歩みについて語っているところを読めばよくわかります。でもその彼がね、神様あなたこそ絶対のお方、究極的な権威をお持ちで、そしてその道からをもって私たちを導いてくださる、この私を導いてくださっているお方です。私は私の人生をあなたに委ねていますよ、そういう告白でもあるんですよ皆さん。私は私の人生の全てをあなたに委ねています。私の学校生活も、私の結婚生活も、私の家庭の歩みも、私の職場生活も、死に至るまで、いや肉体的なこの地上の、ね、死という、肉体の死というものを超えてでも、私は全部私の人生はあなたに委ねています。まあそういうですね、彼の信仰告白であったわけであります。私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、全地にわたりといった時、作られた人間、作られたもの、地上の一切のもの、あるいはまた天にある一切のもの、まあ、そういうものも含んでいるということを私たちは理解することができると思うんですね。というのは一節の後半に、ね、あなたはご意向を天に置かれましたと言っています。神様のそのようなご権威は、力は天にも及んでいるんです。そして3節を見るとね、天にどういうものがあるのか、あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。そのように言っています。もちろん地上の多くのものをこの神様がその存在を許しているわけです。6節を見ますと、あなたの御手の多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。そしてその次、すべて羊も牛もイスラエルの人たちにとって 羊や牛は非常に重要な財産でした。彼らの家畜です。彼らの生活の糧になっていたわけですね。今であれば多くの皆さん方が多くのものを製造しているではありませんか。車を製造し、さまざまな食べ物を作り、ね、また加工して、それを多くの人たちに、まあ、売っているわけですね。まあ、ある意味において、当時の人たちにとって羊や牛というのはそういう非常に貴重な製品でもあった、産物、財産であったわけですね。そういうところから多くのものが、必要なものが、衣が、あるいはまた牛乳であったり、あるいは羊のミルクであったりね、そういうさまざまな食料が作り出されていたわけですね。大切なものなんです。そういう羊も牛も野の獣も空の鳥、海の魚、海地に海上を通うもの、これは海を越えて泳いでいるですね、大きな生き物であると考えられています。クジラであったりいろいろあると思うんですがね、そういうものの一切脱菜、これ全部ですね、実はこのお方が究極的な権威を持って今ご支配してくださっているという信仰の告白になるわけであります。でなぜ人間としてこのようなですね、非常に純粋でまっすぐな信仰が、ね、できるのか、生じうるのか、そういう信仰告白が可能となるのかということでありますが、皆さんどう思いますか。実はね、ダビデは旧約聖書時代のイエス様がこの地上に来てくださる、ずっと昔に生かされた人物でありましたけれども、ダビデはね、深いところにおいて私たちと同じようにキリスト信仰を与えられていたということができると思うんですね。ですから詩編を読んでね、そこにイエス様のこと、キリスト様のことを私たち同時知ることができるのか、実はそれはですね、人間の知恵によってはとても知ることができないんですね。それは聖霊によって、初めて聖霊に導かれた人たちの解き明かしによって初めてそのことが明らかにされるんですね。ですから今から残された時間はそこのところを皆さん方に紹介できたらと思うんですね。実はこの詩編の8編は新約聖書の著者たちによって引用されているんですね。主な引用箇所はですね、マタイの福音書と、そしてヘブル書、あるいはまた第一コリント書であります。ですから、そういうところをやはりですね、私たちはしっかりと読み取っていかなければ、詩編8編に置かれている神様の深い真理を汲み取ることはできないでしょう。で、まずですね、詩編の8編のですね、2節に戻りますが、ダビデはね、神様が私たちとこの関わりの中でこんなことをしてくださいましたということをですね、2節で語っているんですよ。あなたは幼子と血の御子たちの口によって力を打ち立てられました。皆さん、この力というのは一節の彼の信仰告白の中に出てくる、なんと力強いことでしょうという、力強いというところにつながっていく、そういう用語であると考えることができます。 ですからこの地上においては神様のそういう道からというのは、ご権威というのが、幼子と血のみ子たちの口によって、生じてくる、行使されるというふうにここでは語られているわけですね。で、幼子と血のみ子たちという言葉ですが、幼子たち、まだ成人になってない、そういうですね、少年、幼児たち、さらに年齢の低い血のみ子たちもここでは記されているんですね。言ってみれば、人間の間ではですね、一番力のない層ですよ。血のみ子なんか何にもできない面があるでしょ。親の援助なしには、食べたり飲んだりすることもできない。親の援助なしには用を足すこともできない。本当にそうですよ皆さん。お父さんお母さんの毎日の世話に頼り切っている、それが実は血のみ子ですよね。そして少し成長して幼子たちもまだ大人としてね、もう社会に放り出すわけにはいかない、もうすぐ狼がやってきて餌食にしてしまう、こんな弱い子、とてもじゃないけどこんな厳しい危険に満ちた世の中に出すわけにはいかないということでしょ。だからやはりもっと強くなってほしいということで、肉体的にも成長していきますと同時に精神的にもあらゆる面で、成長していくわけですよね。そういうことが期待されている幼子と血のみ子たち、でもね、そういう者たちの口によって力が打ち立てられた、そういうふうにダビデは語るんです。もちろんそういう力はですね、敵に対して勝利を得るためです。ですからそれはあなたに敵対する者のため、神様に敵対する勢力ということは、人間を罪に陥れようとするような勢力、私たちの歩みを妨害する、そういう勢力というのが必ずこの世には存在します。そういう敵対する者のため、敵と復讐する者と沈めるためでしたとあります。ですからなんと、そういう何の力もないと思われる幼子と血のみ子たちの口によってというのは、口の言葉で、しかもこの口の言葉というのは神様を褒めたたえる賛美の言葉によって力が打ち立てられる。で、実はね、この詩編の2節でありますけれども、なんと70人訳はね、皆さんここをですね、解釈して賛美と解釈しているんです。これは驚きです。そしてマタイの福音書、実はこの箇所を引用しているんですよ。マタイの福音書、ずっと先のことですけどね、イエス様の弟子の一人であったマタイはイエス様のことをこの世の人たちに、多くの人たちに紹介するために、実はこの箇所を引用するんです。この箇所を引用してですね、70人訳の解釈を採用して、力と賛美によって力が出てくるわけですね。賛美の帰結としての力というのが、ヘブライ語の言語、もともとの表現の中にはあるんですが、しかし70人訳聖書、ずっと後の時代に翻訳された70人訳聖書では、ここが賛美となっているんですね。これ意味があるんです。この相関性を私たちはしっかりと受け止めなければなりません。そういうわけですから、皆さんね、マタイがここを引用して何言ってんのというふうな思いになっておられる方おられると思うんですがね、これちょっと聖書研究みたいになるかもわかんないんですけど、皆さんマタイの福音書の、21章の15節16節イエス様はいよいよご自分の地上での最後の時が近づいた時、このお方はね、当時の神殿のあったエルサレム、城壁が築かれていましたけれども、 その城壁の門をくぐって、そしてこのエルサレムに入城するんです。そしてエルサレムに入城して、広場の方に向かっていたと思うんですが、そういう時に一つの事件が起こります。それがマタイの福音書の21章の文脈になっています。そのね、15節16節を見ますと次のように記されているでしょ。また宮の中で子供たちが、そうです、皆さんこの子供たちというのは幼子です。まあ、幼子と考えていいです。子供なんです。とにかく多くの学者は多分これらの子供たちは神殿内にいたということは神殿内のある種の行事に参加していたのではないかと考えます。そしてユダヤ教の中ではですね、ある年齢12歳ぐらいになったりすると、イエス様もそうでしたけども、その要するに今で言えば成人式みたいなものがね開かれていたわけです。だから正式に神の言葉であるトーラ、モーセ五章をしっかりこう、ね、学ぶことができる年齢に達したということを祝う、そういう儀式がありまして、そういうところに多分出席していた子どもたちではないかとある学者は考えます。まあ、いずれにしろですね、イエス様がエルサレムに入城した時にそこに多くの子どもたちがいたんですよ。で、その子どもたちがどうしていたかということが15節に記されています。また宮の中で子どもたちがダビデの子にホサナと言って叫んでいるのを見て腹を立てたと言ってるんですね。イエス様を見てダビデの子にホサナと言って叫んでいたんです。皆さん、あのイエス様がダビデの子だという意味はね、この方こそ私たちが待ちに待って今来てくださったあの救い主メシアではないかということです。ホサーナーというのはこれヘブライ語でですね、主よ我らを救ってくださいということなんです。言い換えますとね、ダビデの子イエス様、私たちを救ってください、私たちを救ってください、まあ、そういうふうな叫びであったというふうに考えることができます。ホサーナというのはそういう意味があります。ですから皆さん、イエス様に対立していた当時の宗教指導者、立法学者たち、あるいはですね、宮の指導者たち、立腹するのは当たり前なんです。このね、ナザレから出たものかメシアでありえようか、とんでもないことだ、まあ、そういう思いを持ってましたからね。彼らは怒ったんですよ。大変な腹の立て方でした。ですから結果的にはこういうような彼らの怒りがイエス・キリストを抹殺するという、彼らは凶暴してキリストを十字架につけてしまうようになっていったんですね。ですから皆さん、そういうふうな状況をですね、よく考えてくださいね。そして16節、そしてイエスに言った。あなたは子供たちが、そしてイエスに言ったと。あなたは子供たちが何と言っているかお聞きですか。とんでもないことを言っているではありませんか。あなたがメシアでもないのに、あなたがダビデの子孫であってメシアであって、あなたによって我々が救われるというふうな、とんでもないことを言ってるではないかというふうにイエス様を非難してイエス様を見つめるわけです。それに対してイエスは言われた。聞いています。あなたは幼子と血のみ子たちの口に賛美を用意されたとあるのをあなた方は聞いています。あなた方は読まなかったのですか。皆さん、あなたは幼子と血のみ子たちの口に賛美を用意された。これまさしく詩編のね、詩編の8編の2節が引用されているんですね。だってそれはね、マタイがイエス様の語ったことを正直にここで紹介してくれているわけで、もともとはイエス様ご自身の理解であったということです。 イエス様ご自身の理解であったものは、イエス様の弟子であるマタイもイエス様からこんこんと解き明かしをいただいて、そして理解して福音書の中に自分の信仰としてもそれを記しているということはもう間違いのないことです。すなわち初代教会の詩編八篇の解釈は明らかに詩編の八篇の二節の中にメシアが使わされてきて、そして力のない者たちの心からの信仰から出てくる賛美、そしてその賛美こそ神様の力が発揮される、そういう機会となる。ですから皆さん、ここにですね、イエス様が来てくださったと、イエス様が初めに来てくださった、聖書はイエス様がこの地上にご介入してくださるのは、ね、諸女マリアを通して人間として人として生まれて、そして命を捧げてくださる、そういうことのために来てくださる。これを神学的には初臨というんです。最初のメシアの訪れ、キリスト初臨というんですね。イエス様の初臨のことは明確に予言されている箇所ですよ。これはね、なかなか旧約聖書の時代の中にあって、当時の人たちは十分理解しえなかったことかも分かりません。しかしダビデは明らかに聖霊によって将来自分の身から出てくるものが神によって立てられる、この神様から油注がれて王の主とされる、主の主とされるこのお方が来てくださるということは、彼は約束を受けてましたからね。彼は聖霊によって、また聖霊に動かされてメシアのことをここで語っていると、解釈するのが神様に喜ばれる解釈であるということになります。皆さん気をつけてください。私たちは聖霊の深い導きもない中でね、新約聖書が解き明かしていること以外のところで、旧約聖書から勝手にここにもイエス様のこと、これもイエス様のこと、というふうな形で解釈することは私は禁じられていると思うんです。でも新約聖書著者が聖霊によって、またイエス様ご自身が解き明かしてお弟子たちに教えた、そういうことを私たちはそのまま受け止めて旧約聖書をしっかりと見ていくことが肝心であります。ですからなんと詩編八篇は多くの旧約学者が指摘します。これはね、メシア予言の、メシア予言に満ち溢れている、そういうですね、詩編の一つなんです。でしかもその目的はね、そうでしょう、イエス様のエルサレム入場、その後しばらくて何が起こるんですか。イエス様はこの世的な見方に言えば指導者たちに憎まれて何の罪もないのに罪あるというふうな、いやこれもう本当に冤罪です、まあ、そういうようなものと見なされて、そして十字架で一番むごい死を受けていかれることになるわけですよね。でも皆さん、実はそれは神様の道からが、ご権威が我々人間に、神様の作られた世界に徹底的に浸透していくためになくてはならなかったんです。皆さんそうなんですよ。私たちが本物の人間にされていく、私たちが本物の人間にされていって、神様の力あるご権威を私たち自身もですね、いただいて、そして神様に喜ばれるような形で自分自身をも見考え、そして他の人たちをも導き指導していく、これが神様は人間に望んでられることなんですね。ですからとにかく神様はそれを妨げている神様の敵です。 そういうその敵対するものを破るために、敵と復讐するものと、実はこれね、単数形が使われてましてね、敵、単数形なんです。復讐するもの、これ単数形なんです。で、実はあなたに敵対するものと、これは複数形なんですが、やはりここにおいてね、私たちは、まあ、一つの非常に大きな可能性があるんですが、神様に一番敵対する勢力はサタンと聖書は語っています。そしてサタンが用いる一切のもので、サタンは神様から受けた仕打ちのゆえにですね、神様に対する復讐の心を持っている、そういうものなんですね。で、ですからもうサタンはその罪深い人間と結託して、そして神様に逆らわすような動きをする、まあ、そういう人格者です。ですから私たち人間があらゆる敵対者、無意識のうちにもサタンの手先となっている多くの人たち、いや、あるいはサタン自身、あるいはサタンが用いる、ありとあらゆる人格者、多くの悪霊も用いられます。あるいはまたサタンの用いるさまざまなものとあるわけですが、やはりそれらに対して力を持って打ち勝っていかなければいけないわけで、実は神様はそういう力をね、私たちの間で発揮してくださるには、忍び子のような、幼子のような素直な信仰が必要なんです。皆さん忘れないでください。実はね、私たちの信仰というのは驚くばかりの力を神様が働かせてくださる、そういう契機となるということを私たち忘れないでいたいと思うんですよね。使徒パウロの言葉でありますが、この分野に関してですね、時間の関係で聖書を読むだけにいたしますけれども、まあ、このようなところがあります。例えばローマ人の手紙の5章の12節、使徒パウロは聖霊に導かれてですね、人間の本質というのを次のようにしっかりと理解して私たちに紹介してくれています。ローマ書の5章12節を見ますと、そういうわけでちょうど一人の人によって、これアダムのことですね、我々のそれこそ最初の先祖です。人間の、すべての人間の最初の先祖、まあ、元祖と言っていいでしょうね。そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、皆さん何が入ってきたんですか？罪なんです。これも人間の敵です。私たちが神様を褒めたたえていくためにも、この罪の問題を解決しないと、皆さん本当の意味で神様を褒めたたえることなんてとてもできないんですよ。そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界にあり、なんと我々の先祖のアダムから罪が入ってしまった。罪によって死が入り、死も敵です。罪も死も、死というのは基本的には私と作られた創造者なる神様との断交状態、交わりが断たれている状態、それが永遠に続くと永遠の死です。だからこういう罪や死がね、敵として私たちのうちに働いているときは、皆さん私は本当の人間としての歩みはできないんですよ。神様を心から褒めたたえを言ったってね、罪があるしね、そして死、罪や死に対する問題の解決を持たない中で、私たちは心の底から神様を褒めたたえ、神様のその力強さを心からね賛美していくことはもちろんできないんです。ですから神様がそれができるために、人間にとってどうすることもできない、神様に心から心を開いて神様と交わる、神様に心から私たちの喜びを賛美を感謝を伝える、そういうことがね、できなくなってしまっている人間なんです。だから多くの人間は本当の意味で人間として機能していないということができるんです。 だから本当に人間として機能するための皆さんの心がね、神様に開かれて、その神様の権威を認め、神様の権威を私たちの人生に招き入れて、私たちの生活の一切のものをこの方に委ねていくというの歩みこそ神様が願っている歩みであって、それができない人間の現実がある。そしてそれを一番拒んでいるものは罪であるし、死なんです。パウロはそれをはっきりと聖霊によって見抜いています。こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。これが残念ですが私の信仰に入れられる前の現実でしたし、皆さん方もその現実は体験しておられると思います。今まさしくその渦中にある、どうすることもできない罪、私の人生をめちゃくちゃにしてしまう、そういう罪を前にして虚しい人生を送っている。もう諦めきって、これが人生か、こんな虚しいんか、そういう思いで生きている人たちがたくさんいるんじゃないでしょうか。しかし使徒パウロはね、同じロマ書の中で6章の23節、次のように語っています。罪から来る報酬は死です。そうです、罪と死は一つになっています。しかし神のくださる賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。神様と人格的な結びつきが可能となるんです。そういう本来の人間の在り方へと私たちは回復していくことができる。実はそういう敵がね、打ち負かされるために、幼子と血の子たちの口によって神様を心から認め褒めたたえる賛美によって、その賛美の息継ぐところは皆さん力なんですよ。神様の力が打ち立てる中で私たちの罪が許され、私たちの人生が神様を中心とするような形に変えられていく、そういうことが起こってくるんですね。で、実はこの詩編の8編はですね、さらに今日皆さんと一緒にですね、講読文を読ませさせていただいたときに用いられた聖書の箇所にも出てきます。実はそれはね、どこが出るのかと言いますとね、なんと詩編のね、8編の、4節からね、4節、5節、6節、7節、8節ぐらいのこの長いところが出てくるんですよ。それもそっくりそのままそこ引用されている。ちょっとそこ読んでみますから聞いてくださいね。ヘブル書の2章の5節から9節。神は私たちが今語っている後の世を御使たちに従わせることをなさらなかったのです。後の世の主役は人間なんです。天使ではないんです、人間なんです。皆さん、これもとんでもないことを聞いてると思われる方いますか。実はね、今の現実の世の中の在り方というのは、これは一つの在り方であって神様に許されています。でもね、神様は次の世をしっかりと見据えているんです。よく天国に行くとか地獄に行くというね、最初私たち辻姉妹の証も聞きましたけどね、この世の多くの宗教にもそういう世界が存在するように語られています。でも本当かどうかわからないというようなところでしょう。でも聖書は明確に、もう旧約聖書から新約聖書、いろいろなところで後の世の存在を明確に語っています。皆さん、後の世は確かなことです。聖書の言葉によってこれ以上確かなものはないんです。もちろんこれ以上確かなものがないという一番大きな証拠はね、イエス様が再臨されるということです。イエス様が来てくださると、後の世をきちっと打ち立ててくださるお方なんですよ。いずれにしようですね、ヘブル書の2の5から9はそのことをはっきり語っているんです。 神は私たちが今語っている後の世を御使いたちに従わせることはなさらなかったのです。そうです、人間が主役になるんです。だって非創造物のうちで人間が創造作られたものの花として神様によって作られたからです。読んでみますね。神は私たちが今語っている後の世を御使いたちに従わせることはなさらなかったのです。6節。むしろある箇所である人がこう証ししています。ヘブル書の著者が詩編の8編の中にあるということも言わないで、ここではね、むしろある箇所である人がこう証ししています。そうです、昔の信仰者が、言ってみればダビデが詩編の8編の中で語っているでしょういうことです。人間が何者だというので、皆さんもう省略しますがね、詩編の8編から8編のね4節から6節、ここで引用するんですよ。人間が何者なんでしょうかね。ギリシャ語にこれが翻訳されたものが、さらに日本語に翻訳されたものが新改訳聖書の中に出てくる。明らかにこの引用です。あなたがこれを顧みられるとは、あなたは人を神よりいくらか恐るものとしてこれに栄光と己の冠をかぶらせましたがですね、引用します。そして解釈に入ります。解釈です。万物を彼に従わせた時、神は彼らに従わないものを何一つ残されなかったのです。そうですね、万物を従わせたと6節で言ってるんですよ。あなたの見ての多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。なった、万物が彼人の下に置かれる。そして皆さん、ここではね、その人の代表者がイエス・キリストであるとはっきり解釈しているんです。これは驚きですよ。決めれば聖書の中にね、イエス様が、教会の頭はイエス様であってね、教会はイエス・キリストの体と言われてるでしょ。だからね、我々みんなイエス様につながってるんです。ある意味で言うと、イエス様がお兄さんであって、私たちみんな弟である妹たちというふうに新約聖書を明らかにしている。イエス様との関係はそうなんです。イエス様は神でしたけれども、人として、完全な人として来てくださったわけですから、人の代表者として罪を許してくださる贖いの技もしてくださいましたけど、その方はその次は人の代表者として、人が全てのものを治めるようになる代表者として、まずイエス様がその先頭に立ってそれをしてくださるということになるんですよ。それが再臨なんです、皆さん。ですからね、この時からダビデがこれを語った予言した時からね、1000年経ってイエス様が来てくださって、そしてヘブル書のね、これが記録されたのは大体、まあ60年70年ぐらいだとしますとね、そういう時点でまだね、それが語られてるんです。ここ万物は彼に従わせたとき、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったはずです。それなのに、今でもなお私たちは全てのものが人間に従わせられているのを見ていません。そうです。確かに人間は偉大な生き物として、動物園を作り、ロケットを宇宙に、発射して、いろいろな分野で神様が作られた非創造界を、随分収めているように見えます。しかし破綻だらけです。きちっと収めてないです。違いますか。そうですよ、愛を争っているではありませんか。憎しみ当てるではありませんか。今の世界状況をどう理解しますか。どうしようもないほど罪に負けて殺し合っている現実があるんじゃないですか。国連があと何年頑張ったら人類に本当の意味における平和と調和がやってくるんですか。ですから当時の世界を見ても、 当時の人たちも若手なんです。人間に人間が全てのものを調和を持って神様が意図をされるように治めるということはまだ達成されていない。2000年経った今も全く同じです。人間の現実はそうなんですよ。ですからもう当時からね、聖霊によってはっきりと語っています。しかしその後9節、ただ御使いよりもしばらくの間被告された方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみの家に栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものですと、まずイエス様の十字架の贖いの死が必要であるということをはっきりとヘブル書は語ってね、しかしいずれ人は一切のものをふさわしい形で支配することができるようになるんだと語ります。使徒パウロはそのことを第一コリントの15章の23節以下で語っておりますから皆さんお聞きください。第一コリント15章の、ね、23節以下で、実はここ明確に再臨の箇所なんです。しかし各々その順序があります。まず初王であるキリスト、蘇りのことですね。イエス様はすでに蘇りました。次にキリストの再臨の時、キリストに属するものです。これは人間なんです。この人間が、この人間が本当の意味においてですね、神様に喜ばれる愛の支配を実行していくことになるんです。で24節、それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし、国を地なる神にお渡しになります。キリストの支配はここです。これこの次のところにね、詩篇の8編の6節が引用されている。はっきりと指示されている。キリストの支配は全ての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされます。完全な平和、パウロは聖霊によって必ず後にやってくるということを彼は示されていました。再臨の時起こるんですね。それで27節、彼は万物をその足の下に従わせられたという時、これ詩篇の8編から取ってるんですよ。万物を従わせたその方がそれに含められていないことは明らかです。しかし万物が御子に従う時ということは、御子と御子にある人たちもそこに加わっています。従う時、御子自身もご自身に万物を従わせた方に従われます。これは神が全てにおいて全てとなられるためです。そのような全く調和、それが我々を待っているということをパウロは聖霊によって語ります。皆さん、主演はそういう主演なんです。ですからね、有名な日本でもよく知られている旧約聖書学者の鍋谷行司先生がこの箇所はね、本当に驚くばかりの視野を持った詩篇だということを次のようにですね語っています。鍋谷先生の詩篇を味わうという8分の解説のね、最後のところにこういうふうな結びがあるんですよ。こうした終末的な展望を持ってパウロは宣教し、コリントの人たちを励まし導いています。8編がこうして創造の世界の始めから終末までの展望を私たちに示し、イエスが今私たちを兄弟と呼んでくださっているゆえに大いに励まされるのです。私たちの信仰生活は単なる一人だけの生活ではなく、また目に見えるこの小さい教会だけの生活ではありません。天地の始めから天地の終わるまで、神の国が前進していく中に、実は私たちの 立場があるというこの驚くべき事実を私たちを知りながら今日一日の生活を歩まさせていただこうではありませんか。ちょっと難しかったかもわかんないですけどね、皆さんこの支援発展は驚くばかりの真理を持っている包んでいるそういうところであるということを、理解していただいたら幸いではないかと思うんですね。そして実は私も皆さん方もそこに参与できる、本当ですよ。で、それがね、私たちの今の現実の生活深く変わってるんです。今の夫婦生活に、家庭生活に、教会生活に、職場生活に、我々の人生のあらゆるあり方に深く変わっている、それを覚えたいと思いますね。お祈りします。父なる神様、どうぞ聖霊によって、支援記者のダビデが持った信仰、またそれを解き明かしたマタイの信仰、使徒パウロの信仰、またヘブル書の著者の信仰、それらをどうぞ私たちも豊かに、私たち一人一人にお与えください。そして本当の希望を持って、確信を持って、私たちの人生をしっかりと生きていくことができるように、生き抜いていくことができるように、どうぞお導きください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。